それではこの朝は、すべての人に悔い改めを命じておられる神、すべての人に悔い改めを命じておられる神という題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちはテサロニケとベレアにおけるパウロたちの宣教について、見ました。その両方の町で同じようにユダヤ人と神を敬うギリシャ人、また貴婦人たちが信仰に入ったわけですが、でもそこには違いもあったわけですね。違いがあった。それはそれぞれの町に住むユダヤ人たちとの間にあった違いつまりベレアのユダヤ人たちはテサロニケのユダヤ人たちよりも良い人たち、これは別の訳では素直でってありましたが、良い人たちで、彼らは非常に熱心に御言葉を聞いた、そして毎日聖書を調べたというんですね。それゆえにこのベレアのユダヤ人テサロニケでは、彼らのうちの幾人かが信仰に入ったんだけれども、ベレアでは彼らのうちの多くの者たち、多くのユダヤ人たちが信仰に入りました。私たちはそこから御言葉に対する態度を、御言葉を聞こうということさえも主の働きかけ、主の恵みがなかったらしないわけですけれども、でもその与えられている中に、その御言葉に対する態度、熱心さというものは私たちのこの信仰に大きな大きな影響を与えるということを見ましたね。さてパウロたちがそのようにしてベレアで宣教を続けていると、それを知ったテサロニケのユダヤ人たちが迫害を目的にそこにもやってきた。執念深いですよね。以前にもそういう人たちがいたわけですが、迫害を目的にベレアにも追いかけてきた。それゆえにパウロはシラスとテモテと別行動を取ることにし、ベレアの兄弟たちに案内されて、次はアテネへと向かう。前お願いします。アテネ分かります？ベレアの南ですね。アテネの町はベレアの南約400キロのところにありますが、まあ、300キロとかいろいろ言われますけれども、陸で行くか海で行くか、まあ、両方道はあったようなんですけれども、この南のところにありますね。この町はギリシャのアッティカ地方の首都で、ギリシャ文化の中心地でした。アテネ、自由都市としてアレオパゴス評議員による自治が行われていました。16節17節。さてアテネで2人を待っていたパウロは、町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを感じた。そこでパウロは街道ではユダヤ人や神を敬う人たちと論じ、広場では毎日そこに居合わせた人たちと論じた。すでに見たように、パウロがアテネに行ったのは、それが最初からの計画にあったからではなくって、迫害から逃れるためであったわけですね。そこでシラスとテモテをね、いち早く来るようにって、彼を案内してくれた人たちに頼んで、こう待っていたわけですが、アテネの街を見て回った、その間にアテネの街を見て回ったパウロは、街が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを感じた。ゆえに街道ではユダヤ人や神を敬う人たちと、また広場ではそこに居合わせたアテネの人々と論じ合う。論じ合うことをせずにはおられなかったということですね。黙ってはおられなかった。開きませんが、22節のパウロの言葉からもわかるように、アテネの人々は宗教心に熱い人たちでした。この町には偶像の神々が溢れていたからですね。要は拝む気持ち、拝もうとするその思いがあったっていうことです。ただその拝む対象に問題があったわけですよね。何でも拝めばいいというものではない。日本の私たち言うならば、信じることが素晴らしいんであって、対象はイワシの頭でもいいではお困る。 私たちの新人深さというのは正直ない。でもその対象が素晴らしいので私たちは信じることができるし信頼することができるんですね。アテネの人々は拝む対象に問題があった。当時アテネには3000にも及ぶ宗教施設があったと言われます。でもそれでも足りないかのようにそこには知られない神にと刻まれた祭壇もあった。彼らはなぜそんなにも多くの偶像を必要としたのか。なぜですか。なぜこの神、あの神って言って、まあ、日本の神々とはまた違うんですけれどもよ、ね。でもなぜこれにもあれにも神々って言ったんですか。聖書の言葉を借りると、それは無知のゆえ。無知のゆえ。要は彼らは拝むべき方を知らなかったので、自分たちの手で作って、その神々を作った。ですからそこにはその哲学者たちも多くいた。要は人がこうだと思う、人がその神に近づこうというか、その神になろうとするというか、その人から上に上がろうとする力ですね。神学というのは、上から下に向けられるものですね。神様からの啓示ですね。でも彼らはわからないので、いろいろ神々を作ったわけですよね。ここで18節に出てくるエピクロス派とスト派について見たいと思います。もしかしたらそういうことに、長けている方、よくご存知の方はおられるかもしれないんですが、私は正直あんま興味がないんですけれどね。でも簡単に説明したいと思います。エピクロス派とは、まあ、その名の通り、エピクロスという人によって始められたものですね。紀元前341年頃の人ですが、彼は快楽が人生の究極的な目標と考えた。快楽が人生の究極的な目標と考え、その最たるものは心を乱す情熱、パッションですね。情熱や迷信的な恐怖。ね、迷信的な恐怖ありますよね、日本でも。ね、どっから始まったかわからないんだけれども、ね、たたられるとか何かね、襲われる、ね、いろんななんか恐怖心を与えるような迷信。また、苦痛などから解放された、静かな生活であると言った。最もその快楽ですよ。一番も優れてその快楽、究極的なそのものっていうのは、もうすべてのそういったものから、もしかしたら仏教のあれに悟りを開くことに似てるのかもしれないんですが、静かな生活であるとした。神々の存在は否定しませんでしたが、神々は人間の生活には何ら興味を持っていないというのが彼らの考えですね。もうそこには隔てがあった。で、ストア派とは、その名の通りのストアっていう人じゃなくって、この場合にはゼノンっていう人ですね、ゼノン。この人もさっきのエピクロスと同じ頃の人です。紀元前340年から大体同じぐらいですね、に、生きた人ですが、このストア派はゼノンという人を開祖とする。彼らは、理性の優越性を主張しました。理性ですね。半神論的に、つまりこれは神と宇宙、また神と自然とが同一である。同じものだ。同一であるとする哲学的、宗教的立場ですね。立場のことを半神論って言うわけですが、要はその理性の優越性、理性ですよ、理性の優越性を主張し、半神論的に神様を全てに共通するその普遍的な霊魂であると考えた。ちょっと難しいかもしれないですけど、もうその自然と神は一つであるって考えたわけですね。全てに共通する霊魂、霊魂こそ神だと言ったわけです。で、その倫理の特徴としては、道徳的な熱意や、高貴な義務感ですね。義務感が挙げられる。 まあ興味のある方はまあさらに調べてくださったらいいんですが、まあそういったような考えの人たちがいたわけですね。で、彼らのうちの幾人かもそこにいて、この時パウロと論じ合っていたわけですが、イエス様と復活について聞いた時に、なんだこのおしゃべりはとかこう言ったってありましたけれども、彼らはアレオパゴスにパウロを連れて行って、でそこでパウロの教えていることについて知ろうとするわけですね。まあ日本語の表現からするとあまりいいあれじゃないです。ちょっとバカにしてる、なんだこいつは、何を言ってんだみたいなね、そういった感じですけれども、ちなみにこのアレオパゴスとはアテネの軍神、これも神ですね、軍の神、軍神アレスにちなんで名付けられた丘のことですね。あの丘のこと、場所のことですが、そこで著名な市民たちによる評議会が開かれて、裁判、行政、教育問題に携わった。ですから、まあ、そういう意味で中心地だったわけですよね。そこで行って、ね、あなたが言ってることを喋れと、説明してみろと。言ったわけです。パウロがそこに連れて行かれたら、すなわちアテネ市内で教えることのその許可というか可否を、決定するためであったようですね。そのようにしてアテネの人々の前で語る機会を得たパウロですが、そこで彼が語ったことが22節以降ですね。もうほとんど今日のほとんどのところですけれども、そこに記されています。もちろんこの時の、そのパウロのアプローチの仕方は、彼がユダヤ人たちに対してするように、旧約聖書、当時まだ聖書って言ったら旧約聖書ですよ。その旧約聖書から、ね、キリストについての予言、ね、あなたたちはこう聞いてるけど、約束こう聞いてるけど、これがイエス様だっていうアプローチではなくって、聖書を知らない異邦人、ギリシャ人たちに対しては、天地万物の神、創造主である神様のことをこう語るわけですね。旧約聖書ではなくって、天地万物の作り主のことをこう語っていくわけです。私たちも神々を知らない、聖書を知らない人々に語るときには、そのアプローチっていうのは大きな意味を持ちます。聖書にはこう書いてる、ああこう書いてる、聖書を大体信じてない人に聖書はっていうのはちょっと無謀ですよね。でも私たちが住んでるこの世界、この宇宙、ね、ちょっとの知識でこと足りるかもしれないんだけれども、いろんなそういったことを、情報を持っていることで、本当に目が開かれていくと思いますね。まずパウロは、アテネの人々の関心を集めるために、あらゆる点において、あなた方は宗教心に熱い人たちだって語るわけですよね。まあそう言われると、いやいや、その通り、私たちはね、こんな神々がいてって言って誇ると思うんですけれどね、そういったところをついたんでしょうね。そして彼らの宗教心に訴えかけるようにして、神様のことを伝え始める。つまり彼らの神々の中のその一つであった知られない神を持ち出してくることで、彼らがすでにもう知らずに拝んでいるその知られない神こそ、私が述べ伝えているこの神である、誠の神であると、こうパウロは言うわけです。24節から27節をもう一度お読みしますね。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。また何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって使えられる必要はありません。神はすべての人に命と息と万物とお与えになった方だからです。神は一人の人からすべての国の人々を作り出して、地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの境界線とお定めになりました。これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることでもあるなら、神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。アテネの人々が知らずに拝んでいるのは、天地の作り主、天地の作り主、この天地の作り主であるとパウロは言いますね。で、この世界とその中にあるすべてのものは、この方によって作られた。ですから、そのような方が人の作った宮などに住まわれることはない。 また何かこの方が不自由でもあるかのようにして私たち人間によって使えられる必要もないという、この方が人を創造された、この方が私たちを作られたんであって、その反対ではない、人によって作られて人がこの方に息を与えたんだ、命を与えたんではない、この方が私たちを作られた、この天地の作り主こそ全ての人を作り、これに命、息、万物をお与えになられた。それだけではない、一人の人ですから、これ誰のことですか？一人の人から全ての人を作ったって言った時にはアダムですよね。つまりギリシャ人たち、私たちはギリシャ人、また当時言うのはローマ人だってこう誇ってたわけですけど、一人の人から全部作ったってことは、みんな同じところに戻るわけですよね。だから私は何人だってね、それこそ私たちは日本人でなんとかでっていうことさえも、もしそれが優越に浸るためのものであるならば、それはおかしい。もうそこの同じアダムに戻っていくわけですが、神様一人の人アダムから全ての国の人々を作り、地の全面に住まわせたお方は、それぞれの時代、それぞれの時代とその住まいの境界線ですね、それを越えられない境界線をお定めになった。つまりこの世界は全て神様の御手の中にある、神様によって治められているということです。人がどう頑張って、いや私はもっと、まあある程度こうね、長寿をって言うかもしれないんだけれども、神様が定められたこのその時代、時代を超えることはできない。私はこの後の時代も行きたいって言ったら超えられない、私はこの国あれを全部支配したいと言ってもそれを超えることができないわけですね。それ全て治めておられる神様であるから、誰もその定められた時代や境界を超えることはできない。でもその中で超えられないってことは、自分が神ではないわけですよね。何でもできるわけじゃない、いつまでも永遠に生きられるわけではない。故にその中で人がこの自分を超えた存在を探し求めることでもあるならば、神様を見出すんだ。それは主が、このお方がご自分の作られたこの世界と遠くにおられるんじゃなくって、私たち一人一人とむしろ近くにいてくださるお方、探し求めたんだけれども分からなかったんじゃなくって、本当にその自分を超えたところのこのお方を探す求めることでもあるならば、この方は見つけ出されてくださる。言い方を変えるならご自身を表してくださるというわけですね。パウロはそのことを深めるために、ここでもギリシャ、彼ら自身ギリシャ人たちの詩人の言葉を引用します。28節のところ、私たちは神の中に生き動きまた存在しているのです。あなた方のある詩人たちも私たちも またその子孫であると言った通りです。これはクレテの詩人、エピメニデス、エピメニデスとアラトスという人の詩だと言われますけれども、パウロはこれらの詩をうまく使うことで、元々の意味はまた違うと思うんですよ。この彼らは神様を知らないですからね。でもそれらを利用するというか使って、私たちが皆神様に作られたもの、創造されたものとしての私たちは皆子孫なんですよ。子孫であり、この方の中で生き動き存在していることを説明するわけですね。ゆえに、それゆえに29節にあるように、アテネの人々をして、彼らをして、そのような神様を人の技巧や工夫で作った金や銀や石などの像と考えるのはおかしなことでしょって、その方をあなた方は金や銀や、ね、石などでこう像として作って、それが神だって言ってる、それはおかしなことでしょうって、そんな風に考えてはいけないんだっていうわけですね。で、皆さんどうぞ今考えてみてください。皆さんのうちに、絵とかね、イエス様の絵とかね、そういうのあるかもしれない。でもそれ自体を神として崇めてる人いますか？ なんかこの、なんか何かまあ、ね、皆さん信仰を持っておられる方を前提として聞いてるわけですが、皆さんの家に神々が、その神あります?これは、父なる神様。これは、子なるイエス様。これは聖霊さる、聖霊なる神様。見えないから、どれも見えないから、一応その、あのちっちゃな像として拝んでますっていう人います?いても手挙げられないかもしれないんだけれども、そういうふうにはしないでしょ?でも私たちも、どこか神様のことをそのように考えることはないか。神様のことを今言ったように手で作った像のようにいい、ね考えることはなくても、でもこのお方を宮の中、テンプルです。宮の中、つまり私たちで言うところの教会という建物の中に閉じ込めてしまうことはないですか。もう一度言いますよ。このお方を教会という建物の中に閉じ込めるというかんと考えてしまう、閉じ込めてしまうっているっていうことはないですか。故に教会に来たら、ああ神様がおられる、神様を近くに感じられる。でも教会という建物を出たら、ああもう神様は遠くにおられるかのように、だから誰かそこの家に行ったらその人が家にいるかのようにして、その家から離れたらそこにもういないわけですよね、その人は。と同じようにして教会という建物には神様住んでおられるんだけれども、そこを離れると神様はおられない。そのように考えるところから、いつでもどこでも私たちは主によって見られている、また全てを知られているのに、私たちの方ではどっか割り切ってしまって、ね、私たちの方では神様を無視して自分中心な歩みをするっていうことはないですか。こう同じことですよ。神様を宮の中に閉じ込めるっていうのは、私たちをしてそういうふうに考えることがあったら同じようなことですよね。だって今の時代、聖霊を通して神様は私たちを宮とされて住まわれてるわけですから、私たちがどこの場所にいようがいなかろうがじゃなくて、私たちがどこにいても信仰があるならば神様があなたと共におられるわけですよね。今ちょっと神様見ないでください、私自分勝手になりますかと、そういうのしてたらもう完全にわかるわけでしょ。でもそういうふうに教えられていくのも 大事なプロセスです、意識するっていうこととしては。でもそういったように考えることはないですか。神様を閉じ込めてしまう。また奉仕に関してはどうでしょう。奉仕をするときに神様のために、それをしてあげているというような考えや態度を持ったことはないですか。私は神様のために、この方がキングですよ。しもべがキングに言われたことを、王に言われたことをして、私はあなたのためにこうやったんだから何かちょうだい、ね、報酬をくれよとか、ここまでなんで私がやらないといけないのか、他のしもべたちを比べてキングに文句を言う、王に文句を言う、そういったような態度、そういったつぶやきを持ったことはないですか。神様に、キングよりも素晴らしい、王よりも大きなお方に、私はあなたのためにこれだけ仕えている、こんなにしてるのにあなたは報いてくれない、そう考えると本当にもしそういう心があったら私たち幼稚すぎるんだけれども、でもそういったことさえも見失って自分のことにフォーカスされちゃうと、ああ私だけ、あ神さんこれだけやってるのって、ないっていう人いないでしょ。まあそういうあれは不信仰な問いかもしれないけれども、自分自身が奉仕しないと主と主の教会がどうにかなってしまうかのように考えてフラストレーションを溜めることはないですか。そういうことがある頭にある。私は今朝も、ああトランスレーションのこの機会がない、誰かが持って行って戻してない、何なんだって言ってフラストレーションもう思いっきり溜まってますよね。ちゃんとやってよって、せめて自分のやることはちゃんとやって。 でもと同時にそれは自分はちゃんとやってるっていうこれがあるわけだけれども、じゃあそうかというと自分自身も欠ける、忘れるっていうことはあるわけですよね。でそれで太陽がもう隠れちゃいますか地球が反対回りしますか。私はいつも言う、そういうことを頭によぎらすようにしてる、ね、自転が反対するのか、私たちは太陽からちょっとでも離れて、ああ寒すぎる、ちょっとでも近づいて、ああ暑すぎるって言って私たちはどうにかなってしまう。いやそれでも神様はこの天地万物すべてを治めておられる。この方のうちに平安、喜びを覚えることができたらどれだけ幸いでしょうね。いろんなそういったことが起きる毎日の中でも、でそれを与えてくださるわけですが、私たちが信じ救いの望みを置いている方は天地の主です。この世界を無から創造されたお方ですから、たとえ私たちがいなくても神様はご自身で満ち足りておられる方、そして御心のままに全てを導かれる。ではそのような方が近くにおられ、全ての被造物、全てご自身が作られたものを通してご自身を明かししておられるのに、私たち人の側がそれを無視し、手で作ったものを、ああこれ神様だって言ってるような現実があるならば、私たちの考えで神様を小さなお方にしているという現実があるならば、神様はそれをどう思われるでしょうね。その事実じゃない、事実じゃないのに私たちが、いやこれがそうだって、これが本当だ、神様はこう思ってるんだって言って思い込んでそうやってる現実を神様は見て喜ばれると思います？もちろん喜んでおられないでしょうね。間違ってるんですから。ですから30節にこう続きます。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。神様はそのような無知、知らずにしていた時代、人々が自分、ご自分を、神様を無視することを見過ごしておられた、これまでは。でもそれは過ぎ去った時代においてであって、もはやそうではない。なぜならば神様はどこででも全ての人が悔い改めることを、つまりご自分に立ち返ることを、真理を知ってご自分に立ち返ることを命じておられるから。パウロがこのように言う根拠は何ですか皆さん、なぜパウロは、いや神様は今まで見過ごしてたんだけど、今の時代はみんな帰ってくるように、ね、立ち返るように、悔い改めるようにと、そのように命じておられると、パウロがそこまで確信を持って言ったのは何ですか、なぜですか。なぜ神様はそれまで見過ごしておられたように、これからも見過ごされないんでしょう。つまりこれからって言ったら今から2000年前の話ですが、今私たちその後の時代なんですが、今の私たちも、いや知らなかった、いやそんなつもりじゃなかったで見過ごしてくれないんですか。31節、なぜなら神はお立てになった一人の人により義をもってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中からよみがえらせることによって、このことの確証を全ての人にお与えになったのです。このようにパウロが悔い改めを語る理由、それは神様がこの世界を裁く日を定めておられるから。これ裁きの日ですよね。どう読んでも救いの日とは書いてないですよね。裁く日を神様は定めておられる。そしてもうすでに2000年は経ってるわけですね。ああ2000年経ってまだ来てないから、ああまたあと2000年大丈夫って考えるのはあまりにも浅はかですよね。もう2000年経っちゃったのか、もしかしたらいつ来るかわからないって思うのが普通でしょそのもう時間経ってるわけですから、すでにね、近づいてるって思うのが当然じゃないです。でも神様はそのようにしてこの世界を裁く日を定めておられるからとパウロは言う。この世界とは何ですか。それは無知のゆえに作り主であるお方を神として認めず、崇めず、むしろ自分が神であるかのように考えて、自分の善悪の判断が正しい、それが絶対であるかのように、自分が裁判官であるかのように、 ただ自分を自分で正しいとする私たち人間のことですよね。神様はそのようにしてご自分から離れてしまった。離れて自分勝手に歩む、各々自分勝手の自分の善悪の判断で歩む全ての人を裁かれるというんです。ところがただ裁くよではないわけですよね。ところがその裁きは神様がお立てになった一人の人により義をもってとありますね。これが大事なわけです。神様はその裁きを神様がお立てになった一人の人によりこの方の義をもって裁くという、この一人の人とは言うまでもなくイエス様を指しているわけですが、ではイエス様により義をもってとはどういうことですか。義とはもう本当に優しい言い方をするならば正しさを意味しますね。正しい、もし神様がご自分の正しさですよ、私は間違っていたって神様がおっしゃるんじゃなく、神様常に正しいお方ですけれども、神様がご自分の絶対的な義、正しさを持ってそれによって私たちを裁かれるとしたらどうですか。皆さん、妥協、一切の妥協はない、一切のその、ごまかしは効かない、神様の前にその義の前に裁かれるとして皆さんどうですか。大丈夫ですか。すべてを明らかにされる、すべてを皆の前に出されて、この裁判、裁き主である主に裁かれるとして皆さん平安がありますか。ご自分の正しさ、いやでもそれでも私はこんなにしてきました、私はこんな正しさを持っていますと誇れる人はいますか。誰一人主の裁きの前に無罪宣告を受ける人はいない。私は無罪ですっていくらでも白を切ることはできるでしょうが、明らかにされた時に無罪宣告を受ける人はいない。ゆえに、それゆえに神様は裁きを行われるっておっしゃるんだけど、それゆえに神様はこの一人のお方、一人の人としてのイエス様を立ててくださった。私たちの義ではなく、この方の義によって世界を裁くため、つまり私たち人のうちには神様に認められるような義、正しさはないんです。皆罪人だから。でもその罪人を憐れんでくださる神様は、罪のないお方、ご自分の一人子を罪人、私たちの代表として、私たちの代わりに彼を十字架にかけて殺すことで、それを私たちに対する裁きとしてくださった。もう終わったって、完了した、裁きを終わったとしてくださった。彼の死によって、イエス様の死によって私たちを許すため、イエス様の義によって、義ではない不義なものの私たちを、イエス様の義によって私たちを義なるものとしてくださるために。でも、もしイエス様がそれで死なれた、十字架で死なん死んで終わっていたらどうですかね。それでは神様によって立てられたお方として、この神によって立てられたお方としての証拠としてはちょっと十分ではない。死んで終わったんであればね。でも神様はこのお方を死者の中から蘇らせることで、イエス様をご自分がお立てになった、このイエスこそキリストだって、でユダヤ人たちで言うならば、この方こそずっと神様がお約束しておられたこのメシアだと明かしされた復活をもって。皆さん、誰かどなたか亡くなって3日目によみがえるって期待しないでしょ。次の週にまた会いましょうってならないでしょ。私たちの常識ではそれがない。でもイエス様は確かに3日目によみがえられた。だからこそ弟子たちは変えられていったわけですけれども、今私たちは福音を聞いてるわけですけれども、神様はイエス様のその復活を通して、この方こそメシアであることを明かしされた。そのようにして、この世界をイエス様によって、イエス様の義をもって裁くことを確かなものとされた。この終わりの日にイエス様を持つ者は裁きがから 許されて、それが過ぎ越されて救いの完成を見る。でもイエス様を持ってない人にとっては、そのまま自分の罪ゆえに神様は文字通り裁きを行われる。それ以上見過ごされることはない。このパウロのメッセージを聞いた人々の応答は32節、34節、最後のところですね。死者の復活のことを聞くと、ある者たちは嘲笑い、他の者たちはこのことについてはまたいつか聞くことにしようと言った。こうしてパウロは彼らの中から出て行った。しかし彼に付き従って信仰に入った人たちもいた。それはアレオパゴスの裁判官デオヌシオ、ダマリスという女、その他の人々であった。ここにイエス様とその復活を聞いて嘲笑った。バカにしたわけですよね。そんなことあるかって嘲笑い、それを聞き流した。また今度聞くよね、裁きがあるって言って、いつかわからないって、もう定められてると言ってるのに、いやいやまだ大丈夫、またまだ大丈夫、まだ私が生きてる間は裁きはないよって言わんかのようにして、聞き流した人々がいたように、今日も私たちの信仰を嘲笑う者、興味を示さない人はいるんですよね。語って全ての方人が、はい、信じるっていうのは期待してはダメ。むしろほとんどの人は嘲笑う、ね、また今度っていう場合が多いかもしれない。でもここでパウロが語ることがなければ、アレオパゴスの裁判官ですから、それなりの立場のある人ですよね。その中の一人でも、そのデオヌシオは信仰に入った。ダマリス、女性の人ですが、この人も当時のこの手紙を読んだ人たちからしたら知られている人だったわけですよね。このダマリスも救われた。その他の人々も信仰に入ったわけですよね。パウロが語ったことによりのように、私たちが語らなければ悔い改める機会を得ない人がいるんです。彼らはその無知ゆえに、知らないゆえに、イエス様の義なしに自分の罪に対する神様の裁きをその目に受けることになる。もし語らなければ、もし彼らが聞くことがなければ。いかがですか皆さん。今日あなたの家族、知人、友人には主のことが語られていますか。皆さんがそのことを思った時に、その人たちは皆知っていますか、このことを。神様がこの世界を裁かれるときに、彼らはその裁きから救ってくださるお方を知っていますか？皆さんは知っているわけですよね。蘇られた主、知っておられるわけですが、あなたの周りにいる人たちはこのことをちゃんと聞かされていますか？容易なことではないですよ。もう語る前にも拒まれるということが多々あるわけですよね。あるわけですよね。でもそれをして、ああ、もうじゃあもうそういう経験をしてきたから、ああ、もうこの人も信じないだろうな。ああ、この人も言ってもダメだろうなって言って、私たちの方でも全部カットしていくならば、じゃあ誰が悔い改めの、その機会を得るんでしょうか。もしあなたの周りにいる人々に福音を語るのがあなたでないとしたならば、誰か他にいますか？いますか誰か。突然牧師が訪ねてきた。突然ある人が現れて、天使が現れて語ってくれた。私たちは漠然とそういった、それこそそのミラクル奇跡を願ってって、だとしたら、イエス様のメッセージから離れてるわけですよね。主にはできますよ。でも主は私たちを通して、主がこの世の終わりまで共にいる。私が共にいるから、あなた方はね、出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じる者にはバプテスマを受けて、ね、私が命じたことを守るように教えなさい。ね、見よ、私は世の終わりまで共にいるですから、イエス様の方では、いや、あなたたち何もしなくていい、私がするからとは言ってない。あなたたちが出て行って、いやいや、それは使徒たちの話ですよ。いや、使徒たち今どこにいるんですか。彼らも天に召されていったわけですよね。私たちでなくて、誰がこのことをするんでしょうか。神様は過ぎた時代には人の無知を見過ごしておられましたが、イエス様が来られた今、 何度も言います。もうすでに2000年経ちました。イエス様が来られた今、今は救いの時、恵みの時ですが、今の時は彼を信じる、イエス様を信じる者たちを通して、つまり私たちを通して、主は全ての人に悔い改めを命じておられる。つまりご自分のもとに帰ってくるように、主に立ち返る者が皆イエス様によって、神様によって命を得て救われるためですね。お祈りしましょう。